こんにちは。今回はですね、共有いただいたフェニックスアイチというバドミントン教室のブログ記事、これをちょっと深く見ていきたいなと。
ええ。
テーマが、まあ、子育ては美徳にあらずっていうちょっとドキッとする言葉から入るんですけど、
はい、
育てる側のエゴについて考えるという内容ですね。普段当たり前って思ってることのなんか裏側を見るような。
そうですね。なかなか刺激的な問いかけから始まってますよね。
ええ。で、まあ、この探究を通して指導とか育成で本当に大事なことってなんだろうみたいな、そういうヒントが見つかればなと。
はい。
早速その核心の部分ですけど、記事がいきなり問いかけてくるんですよね。子育てって結局自分が育てたいっていう欲求の押し付けじゃないのって。この自分が育てたいって気持ちどうですかね。結構根っこにあるような気もするんですけど。
資料もそこは感情自体は自然なものだとは言ってるんですね。
あ、自然なもの。
ただそれが強くなりすぎると、その私が私のやり方でっていう、まあ、エゴになっちゃうと。
なるほど。
そうなると他の可能性が見えなくなるって指摘してますね。例えば他の人とか違う環境の方が実はその子に合ってるかもしれないのに。
ああ、そういう視点が抜けちゃうわけですか。
無意識にそれを排除しちゃってるみたいな。視野が狭くなってる状態ですね。
これはちょっと耳が痛い人もいるかもしれないですね。自分が育てたいが強すぎると逆に可能性を潰してるかもと。
そういう危険性があるということですね。
じゃあ、指導の原画とかでよく聞く、こんなに教えてるのになんでわかんないんだみたいな、あのフラストレーション。
ああ、ありますね。
あれももしかしてそのエゴの表れみたいなことなんでしょうか。指導ではどうでしょう。
まさにそこをついてますね。その不満の根っこにあるのは、相手を自分の思い通りにコントロールしたいっていう欲求、つまりエゴなんだと。
コントロール欲求。
でも考えてみれば、相手は自分とは違う、独立した人間ですからね。
はいはい。
思い通りにならない方がむしろ、まあ、自然だし健全なんだと。
なるほど。そっちが健全。
だからコントロールしようとするんじゃなくて、役割を変えるべきだと。
役割を変える？
そうです。相手をよく観察して、その人が自分で伸びていけるような環境を整えることに力を注ぐべきが、というふうに。
はあ、コントロールじゃなくて環境整備へですか？なるほど、これは大きな転換ですね。でも、まあ、言うは易し、で、つい口出し手出ししたくなっちゃうのが人情かなとも思うんですけど、
まあ、そうですよね。
そのためにこう大事になってくるのが謙虚さだと。
その通りなんです。資料がすごく強調してるのが、その自分は完璧じゃないんだと、常に学び続ける存在なんだっていうことを知る謙虚さ。
ふむふむ。
で、具体的な問いかけの例も挙げてますよね。今日の関わりって本当に相手のためだった？自分の自己満足じゃなかった？みたいな。
ああ、内省ですね。
ねえ、そういうのを日々繰り返すことで、指導者は、まあ、傲慢さから自由になって、相手一人一人ともっとちゃんと向き合えるようになると。
毎日の振り返りがエゴを抑えるブレーキになるみたいな感じですかね。
そういうことだと思います。単に技術を教えるとかそういうことだけじゃない、もっと深いレベルでの指導者の在り方が問われてるんですね。
なるほどな。
で、ここで大事なのは、資料は別に子育てとか指導そのものを否定してるわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
むしろそれを本当に価値あるものにするために、育てる側こそがちゃんと学び続けて、見すみて、成長し続ける、その謙虚さが必要だって訴えかけてるんです。
自分の育てたいっていう気持ちをまず自分でちゃんと見つめて、それが相手の成長の邪魔になってないかって常に問い続けると。
そういう姿勢が求められるということですね。
なんかこう教えるっていうスタンスからちょっと変わってきますね。
まさに教えるというよりは、むしろ共に探求するみたいな姿勢でしょうか。
共に探求する。
最終的に目指すのは、知識を一方的に与える教師みたいな存在じゃなくて、相手の世界に寄り添って、その人自身が答えを見つける旅をこう支える、信頼できる伴走者になることだと。
伴走者ですか？
そういう教えるから共に学ぶっていう意識へのシフトを促してるんですね。
なるほど。さて、今回の話で見えてきたことをまとめると、育てるっていう行為には時として自分自身の、まあ、無意識のエゴが存在する可能性があると。
そうですね。
で、相手の本当の成長を願うんだったら、まず指導する側が謙虚に学び続ける姿勢を持つことがすごく大事なんだということでしょうか。
まさしくその通りだと思います。そしてこれって多分指導とか子育てだけの話じゃないですよね。
ああ、確かに。
あらゆる人間関係で相手の可能性を信じてその人自身の歩みをサポートするっていう、その伴走者としての視点ってすごく多くの気づきを与えてくれるはずなんです。
ふむふむ。
それでですね、最後に一つあなたにちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
はい。
もし明日からご自身の役割をですね、教える人とか育てる人っていうのじゃなくて共に学ぶ伴走者だってちょっと定義し直してみたら、
ほう、
あなたの周りの人との関わり方ってどういうふうに変わるでしょうか。きっとそこに今回の話のなんか大事な答えが隠されてるんじゃないかなと。